2010年最初の礼拝を迎え、まだ公言日にもなっていませんが、今日与えられた御言葉は、主イエスがすでに12歳の少年になられている箇所です。イエス・キリストの幼少年時代の伝説が、外伝あるいは義典と言われるものの中にいくつかあります。粘土をこねて鳥を作っていて、その鳥を実際に粘土から鳥に変えて飛ばしていくとか、いわゆる伝説があるわけです。それらは2世紀頃に書かれたようですが、そこには主イエスの奇跡やあるいは神道ぶりを大変大げさに記述したもので、それらは奇跡というよりは魔術のようなもので、気に入らないものを呪って滅ぼしたりするようなことまで出てまいります。どう見てもまっとうな聖書の信仰からは逸脱しているものでありました。主イエスの誕生物語のほかに、公の活動を始められるまでの間の記事は、このルカによる福音書の12歳の時の記事だけとなっています。主の子供の頃はどうであったのだろうかと興味を抱き、想像を膨らませた物語が作り出され、それらがかなり流行ったようであります。しかし聖書は、イエス・キリストの福音を語り伝えようとするときに、そのような人間的な関心や興味に応えようとはせず、ひたすら十字架と復活の出来事に向かおうとしていきます。新約聖書の中に多くの手紙を残した初代教会の指導者使徒パウロは、一言でそれを十字架の言葉と言い表しました。福音の中心にあるものを見事に言い表しています。さて、今日の神殿に残り、両親や家族と離れた主イエスをめぐる話は、決して込み入ったものではありません。ヨセフとマリア、そして主イエスとその後に生まれてきた子供たちを含むこの家族は、ガリラヤのナザレという小さな村に住んでおりました。毎年春にはエルサレムの神殿に行き、家族で生贄を捧げる礼拝をし、杉越の祭りを祝っていたというのです。おそらくこれは年に一度の一大行事であったでしょう。仕事を休み、家族総出でエルサレムに向かい、祭りを祝って帰ってくる。国中の人たちが一斉にエルサレムに集まってきますので、都はごった返していたことでしょう。そのような中、祭りが終わり、ナザレへと帰路に着いたとき、12歳の少年イエスが両親とはぐれてしまったというわけです。両親にとってみれば、はぐれて迷子になってしまい、懸命に親類や知人の間を探し回ったわけですが、少年イエスにとっては違っていました。三日も経ち、やっとの思いで神殿の境内にいるこの少年イエスを見つけた両親、この両親に向かって、主は別にはぐれたわけではなく、ただ自分の父の家にいただけの当たり前のことであったのだと 言うのです。親の心配をよそに、何とも可愛げのない、いかにもまだ幼さの残る言葉のように聞こえるでしょうか。しかし両親のヨセフとマリアにとって、あのクリスマスの誕生の時の不思議な出来事以来、おそらく特別に神秘的な出来事はなくて、普通の少年としてシュエスは育ってきていたと思われます。母マリアが、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんもお母さんも私も心配して探していたのですという言葉は、ごくごく普通の親の言葉であります。変にこの子は特別だからと気を使っているわけではありません。おそらくそのようにごく普通に育ってきていながら、ここでついにあの誕生の時に御使いらに聞かせられたこと、すなわちこの子は神の子であるということが、一瞬のこうスパークする、こう火花が、こう電気がですね、スパークするような、そういう出来事となって現れていると言えるでしょう。いわばここに主イエスが神の子としてのアイデンティティ、自分は神の子であるのだということを自ら表した最初の出来事であったわけです。この少年イエスの言葉を、その意味を両親は分かりませんでしたが、母はこれらのことをすべて心に収めていたとあります。これが一体どこに向かおうとしているのか、何につながっていくのか、心に引っかかっていたことでありましょう。それがわかるのは、母の心を引き裂くような十字架と、そしてその後の復活の出来事によってでありますが、それはまだ先のことでありました。この今日の出来事の情景の中で、両親がごった返すこの家路に向かおうとするたくさんの人たちの列の中を行き来し、あるいは街の中をこう巡っていくような、懸命に少年イエスを探し回る姿を思い浮かべることができます。探すというのが今日のキーワードになると思います。私たちはそれぞれの仕方で教会に導かれ、信仰に導かれてきています。母の胎にある時から教会で育っている人もあり、人生の道半ばでさまざまな出来事や経験や出会いを通して教会に導かれ、信仰を尋ね求めていった方もあります。生まれながら教会に育った者にとっても、いつかは自覚的に自分にとって信仰とは一体何なのか、教会とは一体何なのか、イエス・キリストとは一体どんな存在なのかを考えさせられます。信仰の世界が空気のように当たり前であったとしても、それを改めて問い直す時が与えられてきます。ですから教会と関わりなく過ごしてきて、何かのきっかけで教会に来始めた方々と信仰を尋ね求めるということにおいては同じなのです。まだ洗礼を受けておられない方々のことを教会では求道者と呼ぶことが多いと思います。求道、つまり道を求めている人、それは 人生の道のりを、自分が進むべき道を尋ね求めているという意味になるでしょう。コンビニに行けば、食べ物から日用雑貨まで、差し当たり必要なものがすぐに買い求めることができます。学校や教室に行けば、知らなかった知識や、あるいは技能を教えてもらい、身につけることができ、時には資格をもらうこともできます。新宿に、眉のような高層ビルが建ちましたね。新宿の駅からもよく見えます。あれは、大きな専門学校、巨大な専門学校のタワーだと言ってもよいでしょう。いろんな業種にわたるような専門のクラスがあって、数え切れないほどのクラスがあって、そこで学んでいる人たちがいっぱいいます。学校やそういう教室に行けば、そこでは知識、技能、資格、そういうものがもらえます。初売りが始まって、福袋にいっぱい入っている洋服を買った人もいるかもしれません。洋服屋さんに行けば、身につける衣服を買い求めることができます。食品店に行けば食べ物を、本屋さんには書籍を、文具店には文房具を、画材屋さんには画材を、それぞれ求めるものがあって、それに即して提供してくれるお店や場所に赴くわけです。では、教会には何を求めて来られるのでしょうか。時々、教会は敷居が高いと言われます。私どもの教会も門のところに太い木の門柱が2本立っていますね。あの門柱から中に一歩足を踏み入れるのに、何度もその前を行ったり来たりしながら、ついに一歩踏み入る。そこに大変な勇気が、あるいは決断がいった方もあります。敷居が高いという意味にも、きっといろいろとあるでしょう。やたらと教養人や、あるいは裕福な人たちばかりが集まるサロンのようだと。そういう意味で敷居が高いという場合も、あるいはあるかもしれません。もしそういう意味で敷居が高いというのは、やはり困りものです。一般庶民が変に肩を張らずに素直に入っていけるような、そんな教会でありたいと願います。ただし別な意味で敷居が高いというのなら話は別です。教会がコンビニ化するように、文化サークルもボランティアもあります、あれもあります、これもあります。さあ、どれでもどうぞというような、そんなお手軽な教会になるという意味で、敷居が低くなるというのであれば、教会は一体本当は何を求めてくるところなのか、何をもってそれに応えられるのかが分からなくなってしまい、自己喪失、自己崩壊につながっていくのではないかと思うのです。誤解をしないでいただきたいんです。何か副次的な事業や働きをすることがダメだというのではありません。そうではなくて、教会が、教会だから一番中心にあって提供しなければいけないもの、 できるものは一体何かということを失ってはならないということなのです。教会は人の生き死にに関わるとても重いものを扱うところです。生きる時の価値基準や価値観が教会に来ることによって180度変わってしまうかもしれない。そのような決定的な変化を起こさせる可能性の高いところです。それを知っていたり、それを予感しているならば、当然用心するでしょうし、警戒するでしょうし、よくよく考えた上で足を踏み入れてくることになるでしょう。教会の扱っている事柄の重さのゆえに、そういう意味で敷居が高いというのならば、それは当然そうあらねばならない、必然であると言わなければならないでしょう。ただしです、高いハードルがあるけれど、さあしっかり飛んでいらっしゃいと傍観しているのではなくて、その敷居の彼方に教会の内側にあるものの恵み深さと厳しさとを誠実に語り伝え、そしてそれを共にしたいという願いを持って向き合ったり、傍らに寄り添ったり、対話をしていくことが先に召された者の使命であります。一大決心をして敷居をまたいできた者も、小さな頃から当たり前にそこに育った者も、信仰を尋ね求めること、求道することの本質は、知恵や教えを得ることではなくて、何があっても一緒に生きてくれる方と会うということです。最初からそれが分かるというものではないでしょう。最初は何かモヤモヤとした不安や、あるいは不完全燃焼するような思いや、入り組んだ人間関係、もう傷つき果てた人間関係の中で悲しみや痛みを負っていたり、あるいは怒りや腹立ちを負っていたりする、具体的な悩み事があったりする。そしてそれらに対する答えを求めてくるところがあると思います。しかしそれらの答えを追い求めていく中に、そのようなもやもやした問題や悩み、あるいは具体的な生々しい、人間関係の持っている悩みや問題のを掘り下げていったときに、その根底にあるものが何であるかに気づかされていく。そしてやがてそれが罪と言われるものであって、その罪から誠の意味で自由にならなければ、結局同じことの繰り返しをしているに過ぎないということを知るものであります。イエス様に会いたい。信仰を求めていくこと、求道していくことの行き着くところはそこになるでしょう。救い主としてこの世に人となって来られた神の御子イエス・キリスト、そのお方は歴史の彼方の過去の人物ではなく、蘇られ、今も生きて私たちに語りかけたもうお方として聖書は証言しています。それならその方に会いたい。自分を縛るものに気づき、その苦しみに悩み、切実に自由を求めるときに、イエス様に会いたいという思いは強く募っていくのではないでしょうか。会いたい、その切実な願いや求めは、恋人に会いたいとして歌われるラブソングに通じているものがあります。好いた惚れたの恋人とは違いますけれど、 そこに何としても一刻も早く会いたいという熱い思いは、ラブソングがそのまま賛美歌になるような気もいたします。年末年始のテレビ番組で、たくさんの歌番組の中でラブソングが流れていました。よく歌詞を聞いてみますと、それは主イエスへの思いとして歌うことができるのではないか、そう思われるものも少なくなかった。今日の聖書の情景の中で、ヨセフとマリア、この両親は親類や知人の間を探し回ったとあります。でもそれは外れであったのです。少年イエスは、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと、当然分かっていてもよいはずなのにと言われています。会いたくて探す先を間違えてしまっていたヨセフとマリア、あのクリスマスの不思議な体験を経験をしてきている両親であるのだから、それは当然分かっているはずだ、はずではなかったか、そういうニュアンスとしてこの少年イエスの言葉は聞こえてまいります。しかし残念ながら両親は違うところを探し回っていたのです。現代の私たちも案外同じことをしている場合が多いのではないでしょうか。信仰を求めながらも、人生の生きる道を求めながらも外れてしまう。それが後になって気がついて振り返ってみれば、ああ、あの時の自分は一体何をしていたのだろうと、つくづく情けなくなることがあります。外れていてもその時は一生懸命なのです。その一生懸命さそのものは間違いではないのですが、探す先が違っていた。それはどういうことかといえば、聖書を開けながら、そこで自分に合わせて読もうとしてしまうということとなる。自分の悩みや重荷があるわけですから、なんとかそれらを乗り越えていくための良い言葉などを求めていく。それは自然なことと言えなくもないのですが、自分に合うものを読もうとするときに、裏返して言えば、自分に不都合なものは読まないのです。それはせっかく一生懸命な、熱心なその求めを、かえってダメにしてしまうものなのです。両親が、主イエスがいるところと違う、外れたところを探し回っているのと、実は同じ姿なのです。イエス様に会いたいなら、本当にそれが切実であるなら、自分に合わせて読もうとするのをやめて、神殿に向かわねばなりません。少年イエスが父の家と呼んだ神殿は、礼拝をする場所でした。そこには必ず罪の許しのための犠牲が捧げられています。当たり前に神の御前に立つことなどできないのです。犠牲が伴った許しという土台の上で、初めて作り主なる神様に相まみえるのです。そしてそこで賛美し、祈り、願う。私たちの現代の教会においては、それが聖餐という見える形で表されています。ただし、その犠牲は私たち人間の側が用意できるものではなく、神御自らが一人子イエス・キリストを犠牲として備えてくださってあるものです。 今日もそうですけれども、聖餐は、このパンとブドウ酒が備えられてあるこの聖餐は、十字架による贖いを見える形で表しています。罪の許しを見える形で表しているのが聖餐です。神殿も教会も礼拝を守る場所です。そしてその礼拝を守るにあたってそこにあるのは犠牲です。罪を許すための犠牲があって、その上で神に相まみえ、今なお生きる主に会えるのです。求道しているときに、聖餐式のときは自分は仲間に入れなくて寂しい思いや苦痛を感じられる方もあるかもしれません。あるいは自分にはとても無理だと思う方がおられるかもしれません。昔初代教会の時代には聖餐の時には未信者の人は退席して、そして聖餐を守ったそうであります。しかし今、聖餐はそこに教会が教会だからこそ提供できるもの。ただその一つのことをはっきりと見える形で表している。道を求める方々に、それこそ2000年の歴史を貫いて命がけで守ってきたもの、そして命がけでこれを受け止めていこうとしている人々の一番大切なものが表されているものとして、求めている事柄の核心となる部分が現れているものとして、よくよく見つめ、聞き、祈り求めていただきたい。教会でなくてはないものは一体何か。それは見えるものとしては聖餐です。そしてそれは最初に申し上げたあの十字架の言葉であります。この見える聖餐と今私がしている説教とは、宗教改革において見える御言葉、見えない御言葉として表裏一体のものとして改めて確認されていきました。そこにイエス・キリストと会う、そして交わるということが起こる。知識や知恵としての教えであるならば、教会でなくても提供してくれるところはあります。別にそれがダメだとか、見下しているのではありません。教養講座があります。偉い先生たちがそこで本当に専門的な良い講義をしておられます。ですから、聖書のことやキリスト教信仰について学んでいく、知識を得ていく、そういう場は尊い場として他にもあります。しかし、父の家である教会にしかないもの、教会だからこそ提供できるもの、それが説教と表裏一体の聖餐だと言えるのです。神の言葉、十字架の言葉であります。教会が教会であるゆえんがそこにあるのです。今日の聖書の御言葉で、少年イエスが明らかにしてくださった、神の御子として、救い主として、当たり前にいるべき場所、ご自分の父なる神の家である神殿に、礼拝の場に、主イエスはいるんだということ。そこでこそ主に会えるのだということを今日は改めて明らかにされました。それは現代の私たちにとっては、主イエスのあの十字架の犠牲があって、ここに神の御前に立ち、礼拝する場所として教会が与えられてあり、 教会の礼拝がここにあり、礼拝の中の説教と聖餐という十字架の言葉がある。そこで主に会える。それが求めている究極の答えであることを知らされているのです。2010年、新しい年の最初の礼拝にあたり、十字架の立つ父の家、そこに備えられている主の食卓に集まって、主に会い、主イエスの命の犠牲が伴った許しと命と、命の糧を共に一緒にいただいて歩んでいこうではありませんか。私たちは文語訳の式文を用いておりますけれども、前にも一度申し上げましたが、聖餐式の招きの言葉の最後のところで、口語訳の式文では削られてしまった大事な言葉があります。詩編の御言葉ですが、来たれ、すでに備わりたり。あの招きの言葉が、私たちに投げかけられているのです。すでに信仰を告白し洗礼を受けている者も、なお信仰を求めてそこに身を置いている者も、来たれ、すでに備わりたり、ここに主がおられる、さあ主に会おう、来たれと呼ばれていることに耳を傾け、その言葉を心に刻んで受け止めていきたい。そう願います。